疲れ様でした。では50分まで休憩にしたいと思います。いただきたいと思います。簡単に金田先生の経歴などを説明したいと思います。金田先生は早くから歯科技工士の諸問題に理解を示され、昭和63年の厚生大臣時代、いわゆる7対3として空分化ということも衆議院厚生労働委員会で取り上げてくださいまして、その空分化の最大原因が歯科診療報酬点数の低さ、特に歯科医療の大半、歯科診療所の経営 その収入の大半を占めている歯科修復や欠損保設の評価が低いことも指摘されてまして、その時には実態調査をその時に要請されております。平成14年時点です。民主党には歯科医療議連が今年できましたが、その宣伝をつけた方でもあります。なお、同歯科議連には歯科技工士部会、歯科衛生士部会もあり、コデンタルの問題解決にも期待がかかっております。では金田先生は現在脳梗塞のリハビリ中でして、絶賛回復中なんですが、今回は谷口真由美秘書が金田先生の口となって意見表明をしてくださいます。よろしくお願いします。
歯科技工士シンポジウムにお集まりの皆様、こんにちは。今ご紹介に預かりました衆議院議員の金田誠一です。代読の形でのご挨拶となりますが、お許しください。昨年6月22日に訴訟を起こされ、翌23日同じこの場所で訴訟を支援する会が開かれた折も参加させていただきました。私も今ご紹介にもありましたけれども、それまでに何度か国会の場で歯科医療の問題、歯科技工士の7対3問題などで取り上げてまいりましたが、そのような中で脇本さんたちともお話をするようになり、歯科技工士の方たちの厳しい現状を改めて認識したところでございます。
回っちゃってるか。
そして今回の海外委託問題についてはまさに歯科技工士法をないがしろにするものであり、国民の健康を守る立場である厚生労働省が何らその役割を果たさないばかりか、健康を脅かす行為を認めてしまうものでもあります。専門的知識と技術を持って歯科技工士の方たちはその仕事に誇りを持ち、さまざまな問題にも耐えてこられましたが、ことここに至ってはこのままではダメだ、当事者が声を出さなければ何も変わらないと大きく声を上げられました。まさしくその誇りを大事に思い、歯科医療の一翼を支えてきた責任を果たさんとする勇気ある行動であります。多くの国民は皆様の声を共感を持って受け止めることでしょう。私金田誠一も与えられた任期中、皆様と共に歩み、微力ながらこの問題の解決のために精一杯努力させていただくことをお約束して、シンポジウムでのご挨拶とさせていただきます。共に頑張りましょう。
では次にフリージャーナリストで元朝日新聞編集員の田辺さんをご紹介します。田辺さんは著書ドキュメント医療危機で歯科医療の現状、そしてこの歯科技工の海外委託訴訟も取り上げてくださいました。シンポジウムなどで厳しい医療現場の状況を分かりやすく伝え、医療従事者自身がもっといい医療制度を作るべきだと提言されています。田辺先生よろしくお願いします。
どうもご紹介ありがとうございます。本当に皆さん大変な状況になっている中、なんとかですね、やっぱりしなければいけないというふうに思っています。先ほどの川上弁護士のですね、説明で、よく 分かりますけれども、まあとにかくあの国の、説明というかですね、言い訳っていうのはまあむちゃくちゃですよね。あの率直に言ってですね、まあ常識外のことであると言わざるを得ません。どういうふうにですね、解釈しても海外委託がですね、歯科医師が自分でですね、技巧をやっているということとみなすということは、これはもう常識的にですね、もう不可能なんですね。それで、ですからこの裁判もですね、まあ、あの脇本さん、川上弁護士らの、そして皆さんのですね、側に審理があると。でしかしですね、国を相手取った裁判というものはですね、本当に、おかしなことがしばしばありますし、まあ、裁判そのものがですね、かなりおかしいことが多いですね。私、40年、朝日新聞におりまして、さまざまなですね、医療関係の訴訟に、まあ、タッチしてきましたけれども、まあ、本当に裁判官も裁判官でですね、呆れ果てた連中が非常に多いことも事実です。特に、まあ、国というとですね、裁判官自身が国ですから、なかなかですね、はっきりとしたですね、まあ、あの国の責任というものをですね、認めにくい、そうしたですね、やはり風潮がございます。本当は常識的に考えたらこんな裁判でですね、負けるはずないんですよね。 でも分かんないんですよ。そこが、国というのもインチキさ、司法のインチキさなんですね。ビラを買ったらですね、なんかビラをマンションに配ったらですね、逮捕される。で、一方警察官の盗聴はですね、これはいいというのが日本のですね、司法のその結果なんですね。こんな馬鹿げたことをですね、やっぱりやっている。もっと、我々は怒らなければいけない。国民は怒らなければいけない。マスコミもですね、怒らなければいけないんですけれども、なかなかですね、この訴訟を多くのですね、マスメディアが最初の段階では書かなかったようにですね、やはり認識というか、そのどうしてもマスメディアはですね、国に寄ってるんですね。これは事実でございます。まあ日本は、まあ、三権分立と言いながら、民主主義は三権分立と言います。司法、立法、行政は独立してチェックし合うなどということが日本で行われているでしょうか。行政が一番強い。そして金田先生がいらっしゃいますけれども、立法機関がですね、実は作る法律は非常に少ないわけです。行政が法律を作る、行政が運用している、行政の転嫁です。そして今回のようにですね、実はその、まあ、歯科衛生士、歯科技工士法もですね、歯科技工法も前々からですね、今のような解釈があるはずがないわけですよね。今のような解釈であったら法律そのものは必要ないわけです。ですから、ところが時間が経ってですね、ずっとやっていくとですね、その時々の行政担当者のですね、その思惑、あるいは、そういうか、個人的な恣意的なですね、考え方が反映するということがあります。まあ、医療のところでは横浜の堀病院で起こったですね、まあ、助産婦と看護師のですね、争い、つまり産婦人科のですね、診断に看護師がですね、助産婦の、まあ、範囲をいつ、まあ、犯したかどうかというところがですね、大きな問題になって警察が入るという事件がありましたけれども、あれもですね、たった2回の、厚生労働省看護課長のですね、通達なんですよね。しかもその通達も、通達が出されるという時は都道府県に対して出されているので、その産婦人科医も誰もよく知らないまま出された。そうしたことがですね、ああした事件になってきているわけです。ですから、 行政は日本では非常に強いと同時にですね、その行政の担当者っていうのはですね、もうある時に突然ですね、馬鹿げたですね判断をするということなんですね。そういう国であるということをやっぱりですね、きちっと見ておかなければいけないだろうというふうに思います。それから、まあ、この海外の委託という問題はですね、これははっきり言うと厚生労働省のですね、歯科関係のですね想定内のことなんですね。ですからそういうことを最初から考えていないわけです。しかしこれは決してですね、厚生労働行政にとってですね、異質なことではないわけです。今残留農薬のですね基準が非常に厳しくなった。でそれは、まあ、なぜ厳しくなったか、それは輸入のですね農産物というものが増えたから、そこで慌てて対応したわけですよね。それで、同じようなことで言えば、例えば薬品があります。今いろんな機械、産業がですね人件費の安い中国で作らせて、そして、利潤幅を増やそうとしていることは皆さんご存知だと思います。100均なんていうのも100円均一なんていうのも中国の安い労働力をベースにした商売なわけです。それと同じようにですね、アジアで、あるいは中国で作る、そうするともともとの人件費のですね、大きな差を利用して利潤を生むことができるわけです。しかし薬はどうかって、薬はですね、現在中国で作るということはできていません。それは、薬事法によってですね、薬の製造機関にはですね、製造工場には日本の国が定める一定の、基準が必要だからです。その基準で認可を取らなければその薬を生産することはできません。でこれもですね数年ぐらいの話なんです。つまりそうした状況が起こる可能性があるときにですね、国はそうやって先手先手というか、後手を踏む場合もありますが対応してきて変えてきてるわけですね。でたまたま歯科行政はそれをやってこなかった。でやってこなかった中でですね、かなりの海外委託が行われてしまった。その時に慌てて対応して基準をきちっとするべきかどうかというところで判断を間違ったわけですよね。つまりそういう現状をですね容認することによって、解釈を変えたわけです。まあ日本って本当ひどい。憲法9条ね、まあどんどんどんどんです、ね、憲法9条を作った時人々がですねやっぱりもう二度と戦争やらないっていう決意で多くの人たちはあの条文を作りました。しかし代々になってきたらですね世界第何位のですね自衛隊があっても誰も文句言わなくなってきているというのが現実です。当時の政府がどんどんどんどん解釈を変えてきているんです。同じ法律条文をそれをですね今度は今の歯科の、まあ、歯科行政はですね外国でですね作ったものは歯科医がですね自分で作ったものだ。これをもしねさまざまなところにですね応用していったらどういう混乱になるかということなんですね。だから私はやっぱりこの、まあ、訴訟っていうのは本来なら勝つべきですけど、まあ勝つべきですけれど、まあ非常に裁判官もですね怪しげな論法をですね、取ってですね、どうこうという可能性がやっぱりないではないんですね。やっぱり今までのいろんなものを見てますと。ですから予断は許さないと思いますけど、しかし真理はですね、それがもう皆さんにあるんですね。これは客観的にそうです。私はもう本当に そうだと思いますし、それから材料の問題ですよね。本当は一番大事なのは、材料の問題です。多分、私もあんまり詳しいわけではないですが、日本で補鉄材料を使うときにですね、その材質であるとか、まあ、使えるものというのは制限があるはずだと思います。で、ところがもし中国でやっていたら、その制限内に収まっているかどうかということを一体誰が判定するんですか。どういう証明がなされているのか。そのことだけでもですね、問題だというふうに思っています。ですから、とにかくこんな問題だらけのですね、話なんですね。それで、まあ、あとその歯科技工というのは今、まあ、歯科医さんがですね、その自身がワーキングプアになっているという記事が、東洋経済はじめ、今配られたあれらでもそうですけれども、そういう話になってきている。そして、その歯科医がですね、まあ、補鉄物を頼む、そういう歯科技工士さんはですね、さらにまたそれに輪をかけてですね、ワーキングプアになりつつあるということだと思います。そして歯科技工士のその、まあ、ちょっとね、職務独占とかですね、営業利益の確保とかというとですね、なんとなく国民はちょっとしらけるところがあるんですが、そのしかし、その、まあ、歯科技工士さんのですね、職というのは本当にですね、これでなくなりうると思います。その良ければですね、それはみんな中国に、ね、作ってもらえば、それはそれだけもう完全に安くなるんです。安くなります。ですから、そういうことで言えばですね、まあ、その安いのをですね、今度は歯科医さんがですね、いや実は安かったから、ね、10万円で作るところだったけど安くついたから8万円でいいよとやるなら別ですけれども、おそらく国民にはですね、10万円取って、あるいは12万円取ってですね、その差をでいろんな損失を埋めようというようなことになっていくんだと思いますけれども、そうしたことがですね、やっぱり歯科技工のやっぱり崩壊というかですね、いうことを、まあ、招く、あるいはつながっていくのは必然だろうというふうに思います。まあ、とにかくこれはまあ出発ですけれども、私としては、まあ、そのつまりですね、まあ、どっちみち構想構想でいくとしてもですね、やはり、まず松本さんらが、見事にですね勝訴されて、そして国がもう一遍交際へ持っていくというような格好の運びになってほしいと、いうふうに思いますし、まあ、それが本筋なんですね。それはもうとにかくそれを逆転させて、まあ、理屈をつけるというのはですね、これはかなり大変なことだと思います。論理構成としましては、大変なことだと思いますし、やはり、矛盾をですね、おそらくきちっとですね、そうしたことが説明されれば、国民はやはりおかしいと、思うだろうと、いうふうに思います。まあ、長くなりましたけれども、私も、まあ、乗りかかったというのもありますし、いろいろですね、いろいろその、まあ、皆さんのまあ、やっていらっしゃるとやばいね、ちょっとやっぱりなんかどっかで応援しなきゃまずいなっていうふうにやっぱり思ってますので、なんとかですね、とにかく皆さんの応援団でですね、頑張りたいと思っています。皆さん方もですね、ぜひ、頑張ってください。とにかくこんなもう理不尽なですね、ことを許していたら本当に世の中おかしくなります。まあ、そこで以下もまあおかしくなってるから医療危機、医療崩壊が来てるわけですけれども、まあ、皆 皆さんにはですね、それをぜひ食い止めるですね、力になってほしいというふうに思います。どうもありがとうございます。